それでは、今日恵みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記の7章、5節から72節までです。ネヘミヤ記7章、5節から72節。では、はじめに5節と6節を宣言いたします。ネヘミヤ記7章。はじめに5節と6節。私の神は私の心に示して、私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載させた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。バビロンの王、ネブカドネツァルが引いていった捕囚の民で、その捕囚の実から解かれてエルサレムとユダに上り、それぞれ自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。今朝もまた私たちは御言葉を前に静まっております。どうか我らに今必要なお言葉をください。どうか取り付くしもべの唇を、また聞く一人一人の耳を清くし、通り良くし、あなたの御座から流れる命、これに豊かに預からせてください。愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。ハレルヤ。新しい週が明けました。今週もまたイエス様によって素晴らしい働きができますことを期待し感謝いたします。ネヘミヤ記を見てるんですけども、この7章のですね、中ほどは、人々の膨大なリストが記されております。家計だとか、またその人数だとか、また祭司のその系譜が記されていて、一見、これ、ね、全部読むとなるとちょっと大変そうなね、なんか、読んでいるだけでも、なんか知らない人々の名前が連なっていて、ちょっと、なかなか読みづらいように感じるかもしれないんですけれども、実はここですね、深い意味があるんです。この5節の方を見ますと、ネヘミヤは、私の神は、私の心に示して、彼らの系図を記載させたというふうに書いてありますね。神様がネヘミヤの心を動かして何をされたかというと、系図、ね、彼らの系図を記載させました。これ、ネヘミヤが何かアイデアでですね、系図を記載しようって、リストを作ろうとかそういうことではなくて、これ神様がわざわざネヘミヤの心を動かして系図を記載させたんですね。なんで神様はネヘミヤの心を動かしたのか、系図を記載されたんでしょうか。それは、この城壁の中にいる人たちは、果たして本当に神の民であるのか、という出生を明らかにする必要があったからなんですね。城壁の内側にたくさんの人々がおります。彼ら全員ですね、私は神の民だ、イスラエル人だって名乗ってはいるものの、けれども中にはですね、本当にそうなのか、彼ら自分で神の民は、ね、名乗ってるけど、クリスチャンを自称しているけど、本当にそうなのかっていうですね、それを出生を明らかにする必要性が、出てきたんでしょうね。それで神様はネヘミヤ、その彼らの出生元を明らかにせよ、そういうふうに神様が心を動かされたの、かもしれません。で、これは、ね、この系図というものは、単なる、ね、その名前のリストではなく、自分のアイデンティティの出生元を明らかに証明する、ね、証明書なんですね。このイスラエルの民はバビロンに70年もおりました。異国で、ね、生活して、バビロン流の文化、バビロン流の言葉遣い、思考、哲学、その中で生きていたんですけども、その70年の間で彼らが、果たして、ね、自分は一体どこに所属するものであるのかというのを70年間ですね、ずっと、握りしめ続けていたものもおれば、バビロン流の、ね、その文化に飲まれてしまった人も中にはおりました。 けれども、その中によってしっかりと系図を握りしめてですね、自分は神の民である。どの家系に属し、どの役割を持ったものであるのか。それをですね、バビロンの各地にいても、それでも、しっかりと握りしめていた人たちがいたんですね。預言者エレミアのその預言によると、このバビロンに70年が満ちる頃、神様が帰り見てくださって、そして神様が必ず帰還させてくださる、その御約束をしっかりと握りしめている彼らがいたゆえに、彼らは家系図をしっかりと握りしめて、必ず自分たちには、この神様が報いが与えられる。で、今、たとえ目の前の状況がもう、エルサレムがもう破壊し尽くされて、もう異邦人が力を握っていて、もう全くもって自分たちには歯が立たないように見えても、でも神様がちゃんと自分たちを顧みてくださる。御言葉は見えません。けれども、この見えない御言葉をしっかりと握りしめ続けて、そしてこの70年を過ごした人たちは、この系図を、しっかりと、握りしめておりました。系図は自分が一体どこに属して本来どんな役割があるのか、示すものですね。6節以降を見ますと、いろんな役割の人々が出てき、リストアップされております。一般の人たちがおり、また、祭司たちがおり、レビ人たちがおります。また歌うたいや門営もおります。その彼らしっかりとそのバビロンの70年、自分はレビ人だ、自分はもともと神殿で歌を歌うものだ、自分は神殿の門番をする門営だったんだ、戻ってきたら必ずその役割に戻るんだ、それをしっかりと握りしめていたんですね。神様の働きは誰でもいいというものではないんです。しっかりと神様から与えられた役割があるんです。この6節、61節以降を見ますとですね、この系図を証明できない人たちもまた出てきました。系図を持っていなかった彼ら、一体どうなったか。本来自分は祭司なんだというふうに言って主張しても、じゃあ系図を見せてみなさい、ネヘミヤから言われて、そしたら、いや、系図は持ってないよ。でも、私は祭司だったんだ。そういうふうに主張した人たちは、残念ながら、祭司の職に、つけなかったんですね。祭司の職に復帰できませんでした。あるいは、もともと祭司の職を持っていなかった、自称祭司だったかどうかは、それはわかりません。けれども、系図を持っていなかったゆえに、彼らは、再びその職にはつけなかったんですね。これは何を意味するか。この神の働きは、出所元が、肝心です。自分は一体何に属しているのか。どこに行っても、どんな状況にあったとしても、自分は神の民であり、イエス・キリストにやって贖われたもの、そして神様からどんな役割が、託されているのか。しっかりとこの神の民としてのアイデンティティを握りしめ続けている必要があるんです。この系図を持っていなかった人たち、彼らはこのバビロンの生活の中で、この異邦の生活、異邦の文化、価値観、異邦の楽しみ方、異邦の哲学に流されてしまった人たちです。どうせ現状、このバビロン捕囚になって、もうバビロンがこんなに強いじゃないか。神様を知らない人がこんなに強くて、神様を知ってる人がこんなに弱いんだって。イスラエルが、神の国が回復されるなんて、どうせもうないよ。そういうふうにですね、御言葉を軽んじて、系図を軽んじて、この神様の約束を手放してしまった人たちは、系図を手放してしまった人たちです。冒頭で宣言したのは、マタイの22章の、この王国の婚礼の例え話だったんですけども、イエス様が例えを話された、ある王様が自分の、王子のその婚礼のために、あらかじめ、招いていた人たちがいたんですけども、その招待客たちは、いざその王子の婚礼の時になっても、私は仕事があるから、私は、牛を買ったから、私は結婚したから、行くことはできません。自分の生活、自分のやりたいことを優先させて、この、 王の婚礼、王の招待に、ね、それを、拒否したんですね。で、それで王様は、ね、もう通りに出て行って、もういい人でもいいから、悪い人でもいいから、ね、もうところどころ誘って、そしてこの宴会場がいっぱいになるまで連れてきなさい、言うんですね。で、それで連れて、多くの人々がこの、婚礼の席に着いたんですけども、しかしそこに、ね、婚礼の礼服を着ていない人が一人おりました。当時の、この、ね、婚礼の習慣として、ね、王様の婚礼の習慣としてはですね、招く客に対しては、礼服を、貸し出しするんですね。まあ、贈呈するんです。で、それで、私の、ね、この息子の婚礼の暁には、この礼服を着て、で、それで、この結婚式に来なさい、というふうに言うんですね。まあ、そういう習慣が当時あったそうです。でも、ね、その、いざ、この王の婚礼に、席を見渡しますと、ね、礼服を着ていない、ね、せっかく王様から支給された礼服を着ないで、自分の好む服を着て、この、婚礼の席に座っていた、ね、人がいるんですね。で、王様はその人に言います。で、友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。けれども彼は黙っておりました。何も言えませんでした。言わなかったんです。何も。で、何も言わない彼に向かをですね、王は召使いたちに命じてですね、この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて吐き死にするのですって。で、それで、招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのですってと、締められております。招かれているのに、ね、礼服を着ていないで、この、席に着いた。本当に、ね、主から働きが、託されているにもかかわらず、ね、この主から支給されたものを身につけないで、ね、そこに、ね、座っている、ね、せっかく神様から与えられた、ね、素晴らしい、礼服を脱いで、自分の好むのを身につけて、ただ、もうこの宴会の恩恵だけに預かりたくて、で、のこのこ来た、このものを王様は外に追い出されました。本当に私たちも気をつけるべきです。神様から働きが託されたにもかかわらず、この神様に祈ることもせずに、また、この神の言葉を実際に伝授するということ、託されているにもかかわらず、それを神様から託された、この、せっかく託されている働き、神様に祈りもしない、神様に求めもしないまんまで働きに従事していなかったでしょうか。本当に私たちは気をつけるべきです。神様がネヘミヤの心を動かして、ね、系図を確認させたのには、ね、理由があるんですね。再建された城壁の中に住まわしていいものは一体誰なのか。今、この神の国の働き人を名乗っているこのレビ人、祭司、果たして本当にふさわしいものであるのかどうか。で、系図を確認させましたところ、系図を持っていない者たちもいたので、ネヘミヤはその人たちには、その職には預からせませんでした。さあ、結局、ね、この、系図を持っていない祭司たち、自称祭司たちがいたゆえに、しばらくね、その務めができなかったことも、あったことが記されているんですけども、そうしてでも、本当にこの私たち出所元をしっかりと、はっきり確認するべきです。握りしめるべきです。神の国、神の民としてのアイデンティティをしっかりと握りしめ続けるべきです。今朝、私たちは確認しましょう。私たちは本当に、イエス・キリストをしっかり握りしめているでしょうか。働きにおいてしっかりとイエス・キリストをまず第一としていたでしょうか。次世代養育の働き、私たちは任されたものとは言いつつも、神様はそっちのけで働いてはいなかったでしょうか。私たちはいつも、イエス様にある自分のアイデンティティをしっかり握って、そしてこの御国の働きを立派に従事、それを全うしていく私たちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 ハレルヤ、愛するイエス様。私たちはあなたの民です。あなたにあがなわれたものです。あなたを大地とするべきものであり、私たちの良かれ、私たちの好む服、これは脱ぎ捨てて、イエス様から支給されたあがないの服、イエス様のアイデンティティ、これをしっかりと身に着て、身につけて、系図、自分のアイデンティティをしっかりと握りしめて進みゆくべき者たちです。主よ、これを手放すことはないように。主よ、外の暗闇に吠え出されるものではなく、本当にあなたの婚礼にはしっかりとあなたから支給されたものを身につけて、あなたのその祝いの場、あなたの本当に栄えある場に進み出る私たちでありますようにどうか助けてください。今朝いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、あなたが私たちを選んでくださいました。アーメン。選んでくださっている私たちは、あなたにすごく知っていることをひとときでも忘れることはない。アーメン。主を語ってください。しもべに来ますの。この心でしから離れることがあります。
アーメン。
自分が表となって、イエス様をさておきして歩くことがありません。
アーメン。
イエス様、あなたが今日もこの御言葉を持って、新たに私たちを養ってくださったことを感謝します。
アーメン。
私たちも主を本当にイエス様が確認するその時が来るでしょう。その時、果たして私たちが私たちの系図を持った者としてあなたの今に立つことができますでしょう。主よ、働きができたとしてもあなた自身がもし私たちの中に薄れていていない働きだけが立派であるとすると、私たちはあなたから与えられている系図には値しないものです。主よ、あなたが私たちそれぞれに与えてください。油を注いでくださった、その油に免じて、そしてその働きに免じて、その啓示に免じて、御前において充実なものでありますように。主よ、あなたが私たちを今日も新たに立て直してくださったことを感謝します。日々私たちは世に行って、世の人々をたくさん見ていっています。自分も世にいて人として人間くさく生きる時もたくさんあります。イエス様、憐れんでください。そして本当に水と油が分離するように、この地上において私たちも御言葉によって人の言葉から分離されたものであります。
アーメン。
イエス様、あなたが私たちを助けてください。
アーメン。
今日私たち一人一人が新たにあなたから注がれた油、私たちの身、私たちの働きをもう一度あなたの御前に置いて思い出し、そしてあなたの御前に、主よ、まだ今日から仕切り直すことができますよ、と今日与えてくださったことを感謝します。この机を未来の地をあなたを示してください。私たちに輝かせて任せてくださいと、小さな力を持って一心にこの働きに従事しますように。私ではなくキリストの人ではなく、キリストのものではなく、キリストの覚悟で見舞いにいますように。与えられている命ちゃんを感謝します。続く命をたくさん起こしてください。彼らを養い喜び育っていることができる力を与えてください。今日まだ私たちはあなたの前に、その余力ある目標としてあなたの油を注ぎ落とします。私たちを助けてください。
アーメン。
主のなさる技が今日もこの病気を通して私たちを一新させてくださったことを感謝します。私たちの愛するイエス・キリストの未来を受け取りました。
アーメン。
本当に働きに忙しくて油注ぎ、そして主を仰ぐこと、そして主の御心、そこに自分を中心に置くことを忘れがちな私たちかもしれません。与えてくださった方がいて私たちが存在し、主の油注ぎのその真ん中において私たちを成すべき技を成すことができますよ。 今日もイエス様に祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びましょう。せーの、主よ、
主よ、主よ、主よ。